じゃあね、今日はね、この間さ、モノちゃんの DM に送った X のさ、話なんだけど、何が書かれていたのかっていうと、
うん、
近年、サブカル男性向けで受けてる作品のヒロインを総合すると、私、うん、まあ、この書いてる人は、私は、女体化した男友達になると思ってるんだけど、人から感情労働が必要のない女と言われて、
うん、
あーっと解像度が上がったって書いてて、出たのよ。でまあ、サブカルの端くれにいる私からしたら、女体化した男友達って確かに。
これってさ、サブカル男性向けって、あれ、ジャンプとかの漫画のヒロインってこと？
ジャンプってサブカル系だからもうちょっと違うんじゃないかな。
違う？
なんかね、私の中の勝手なイメージなんだけど、そのなんかジャンプとか、
うん、
なんかその、やんじゃと、今の超流行ってるやつ、呪術とかさ。
うん
なんかああいうのを読んでる人たちって、やっぱどっちかってこうなんかメタな人たちだから、結構その会社員とかを読んじゃう。だけどなんかサブカル、サブカルだとなんかこう、サブカル系男子ってやっぱなんか自分の中のこうこだわりが出てる。呪術とか鬼滅とかさ、ワンピースとかってさ、もはやなんかドラゴンボールとかもさ、こうなんかもう、
まあ、
わかる大衆アニメみたいな感じで。
うん、ね、
うん。
だけどちょっとじゃあ変わってる感じの人ね。
そう。自分たちの中でこだわりが出てきてて、なんかの作家さんが好きとか。
う
ん、
はいはいはい。あ、なるほどね。
うん。かな？そうそうそう。の男子たちの中で流行ってるな。
今だね。
女体化した男友達っていうの超面白いなと思って。で、なんだろうな、でもちょっとエロ系が多い気がするんだけど、女体化って書いてるから。で、なんかざっくり言うと、例えばすごいなんか親友の幼馴染が、なんか起きたら、なんか女になってたみたいな。わかる？なんかおっぱいついてるみたいなさ。
わからない。
そう、みたいなことない。なんでそうなのかちょっとわかんないけど、でもそうなってて、まあなんかそういうことになっちゃうみたいな。そうで、その、女体化した男友達はさ、やっぱりその、昔からの友達だから気心が知れてるのよ。
お前とか言っちゃうのよ、女の子がね。
そう。なんか、今まで見てた女の子と違って、こいついいじゃん、みたいになってくわけ。だから最初なんかこう、体だけの関係なんだけど、だんだんこう恋が目覚めてくとか、そういう話が多いのよ。
モテ期とかってサブカル？
モテ期もサブカル。まあ、あれ書いてる人はそうだったね。
卒業か。なるほどね。まあ、言う、その、クラスのヒロインに恋するとかじゃないのね。
そう。で、そういうのが何がいいのかっていうと、まあ、コメント言ってくる、感情労働が少ない。
必要がない。
必要がない。
なるほど。
女っていうので、感情労働って言葉出てきたぞっていうあたりを、モノちゃんと話したいなって。
なるほど。皆さん知ってますか？感情労働。
ね。私も最近知ってる。
教えてもらいましょう。
はい。仕事で例えば感情労働してるから、その普段の時はできれば、あれじゃない？ストレスフリーでいたいから。
まあまあ、でもそういう気持ちはわかるけどさ、その優しい人が好きですっていうのがわかんなくて。
男性が言うね、
そう。色物ラジオ、
いろねえです。
まどこです。
そう、で、感情労働についてまず、
はい、教えてください。
ドコモビジネス NTT コミュニケーションズの
出展大事ね、
出展大事 ICT コラムによると、まあ、感情労働とは、従業員のストレスやメンタルヘルスケアに向き合う対策として、まあ、書かれている話のところに書いてるんだけど、なんか第3の労働カテゴリーとして感情労働っていうのがあります。で、楽しさや嬉しさといった感情を表に出すことを求められる、あるいは怒りや悲しさといった感情を抑制する必要があるなど、適切または不適切な感情が定められている業務のことを感情労働って言うんだって。でこれを提唱したのが、まあ、米国の社会学者のアーリー・ラッセルさん、まあ、この辺はいいんだけど、まあ提唱していた話らしくって、顧客との対人的接触があり、労働者がその、 まあ、顧客に合わせて感情変化を引き起こして、で、うん、その感情管理をしていくっていうことが、うん、感情労働なんだけれど、うん、特に、挙げられるとして苦情処理、クレーム対応、
はいはい、クレーム対応とかね、
うんうん、そうなので、担当する従業員はクレーム受けた時には相手が誠意が伝わるように丁寧な言葉遣いで会話し、うん、相手をしっかり傾聴し、うん、場合によっては謝罪の言葉をどんどん述べて、うんうんうん、自身の感情をコントロールすること、でこれがまさに感情労働だし、まあ、これはすごい感情抑制が求められる、うん、
相手が感情的な顧客に対しての仕事が多いがそうなるってこと、うん、感情労働、
うんうん、というよりむしろあれじゃない、なんかそのここサービス笑うところでしょうみたいなところあるじゃん、例えばレストランとかでもそうじゃない、レストランの
うんうんうん、そのさ怒ってんのって人いますよね。そうそうそうそう、私も前買い物行ったらいたもん。ずっと怒ってん。やめたらって思っちゃうぐらい、ほんまに。
そうそう。だから接客業はまさにそうだよね。
うん、
で自分がどんなに疲れてて、すっごいさ体調悪かったとしても、うん、いらっしゃいませんみたいな感じになる、
う
ん
う
ん。
そうですね、そうですね。うん、
とか、
うん、感情を殺して、
うん、そう理不尽な。
うんうん、
こうさ、クソ客が来た時とかにさ、クソマジ帰れお前とかって思うじゃん、うん、じゃあ帰れよって思うけど言わないじゃん、申し訳ありませんっていうとかっていうのは、うんうん、まさにこう自分のその感情と外に出すものにこうギャップがあるみたいなことがあって、やっぱこれはすごいストレスだし、うんうん、人によっては燃え尽き症候群になっちゃうっていう、
うんうんまあね、それをプライベートで求めてくるんですか彼らは。
まあだからあれじゃない、あの、うん、自分が怒ってる時は多分その怒っていたいし、機嫌がいい時は機嫌よくしていたいしみたいな、
はははは、あ感情労働が必要なようなって、あそうか、男性側が感情労働しなくていいってことか、あごめんなさい、
しなくていいってこと、
そっちか、
だから一緒に動物園行ってめっちゃ可愛い、うんうん、みたいなさ、
うんうんうん、
ちょっと可愛いとか言ってもさ、こっち、ね、男の方が別にパンダ可愛くなかったらさ、ダリーなとか思ってても、
うんうんうんうん、
なんか怒らないとかね、
あ
なんでつまんない顔してんのみたいな、
はいはいはいはい、はい、なるほどな、
うん、かもしくはパンダつまんなかった、疲れた、お腹すいたみたいな、じゃちょっと休むのみたいなことを言ってくれるとかってことじゃない、
そんな無理よ全て受け入れてことね、受け入れてくださいってことね、
うん、で自分のその感情のままに、要はさ、うん、仕事で例えば感情労働してるから、その普段の時はな、うん、できればこう あれじゃない、ストレスフリーでいたいから、
まあまあでもその気持ちは分かるけどさ、気分害することやめてほしいね、
お互いにね、
こっちがね、うん、そうそうそうそう、
だから多分やっと愛化した男友達っていうのはさ、
うんうん、
私のイメージの話をしてて違ってたら皆さん訂正してください。幼馴染とかさ、うん、が設定として多いからさ、
あーなるほどね、こいつこういうやつなんだみたいなね、
そうそうそうそう、もうなんか、はいはいはい、もうなんか、だから最初からもう長年の夫婦みたいな感じ、
うん、
うんって言えば醤油渡すみたいなさ、
あー
だから意外とやっぱり皆さん亭主関白と思うよね。
本当だね、本当だね、これ私さ、そういうその感情さあ、12日の人ね、12日の元彼はね、こっちやわ、感情労働したくない人。
あそう、例えば、う
ん、なんやろ、なんか基本ずっと無表情なんですよ、
ああみたいな、
あの疲れたとかめっちゃ言うし、あでも、うん、私はね結構ね感情労働できない人ね嫌いじゃないんですよ、
うんうんうん、
僕関西人のこっちがね、こう、この人をどうにか笑わせてあげたいみたいになるんですよ。
あ
よくない、
いいじゃん、サブカル系男子と合うじゃん、
サブカル系男子、ほんまやん、必要です、感情労働必要ないですよ、
そう、自称サブカル系男子で感情労働必要ないものを求めてる方ここに
いやいやでもそうそう、でもね、うん、そうそうそうなっちゃうのよ、だからなんかちょっと時々見せる笑顔にねキュンってなるんですけど、
うん、
でも基本なんか機嫌悪そうやし、
うん、
まあまあ一緒にいてもつまんねえとは思ってましたよ、
あーなんかちょっとなんかさ、燃え尽き症候群とかなっちゃうって書いてるよ、
うんうんうん、そうそうそう、燃え尽きたわ、
うん
うん、つまんないなって思って、なんか何かほら会話をしようとか思うじゃないですか、
うん、
でもなんか
そうね、
うん、頑張ってこう会話しようかしようと思うんですけど、まあ何も帰ってこないし、もう歌歌っとこうっつって鼻歌が増えましたね。でそういうやつは結構あったんですけど、鼻歌がめっちゃ増えましたつけてね、12日の間で。
すごいね、鼻歌のバリエーション増えたね、
うん、鼻歌がねすごい増えたね。
えでもやっぱり嫌じゃない？
えそれは嫌ですよ。それはでも幼馴染は嫌です。いいですよ。
あそのね主人公の男でしょ、
うん、そうそうそうそうそう、うん、まあ自然体、まあ、自然体でいるのが一番ですけど、
あれでしょ、ありのままでしょ。
そうありのまま、まあ、まあ、なんかよくさ優しい人とかさ、
うんうんうんうん、
気遣いができる人とか好みの女性でね、
うんうんうんうん、
言うじゃないですか。
言う言う。
で私その結構なんかその優しい人が好きですっていうのが分かんなくて、
ちょっとなんか男性が言うね、うん、
そう男性、そうそうそうそう、男性が言う優しい、うんうんうん、私は優しくなくはないと思いますと、
うん、
でもあなたが求める優しいとはまた違うと思いますっていうのをどうフランクに伝えようかすごい迷った、今迷ってます、今聞かれてますナウで。
え、あそのお相手に、お相手ってか、
はい、今連絡取ってる人にナウで聞かれてます。
えなんで、優しい人、
優しい人が好きなんですって
って言われたの。
はい、うん、どうですかみたいな、あなたはどうですかって聞かれて、いや優しい、
優しいって何、
優しいって何、そうそうそこなんですよ。でも優しいってさ多分さ受け入れてくれるってことでしょ、違う、
あ
その自分がやったことに対して寛容で何でも受け入れてくれるっていうのを優しさだと してるのであれば、それは違うかもしれない。
それはママじゃない、だってだからさ何度も出るけど、それはママにお願いしなよ。
そうだからね、違いますって言う。
なんか具体的に教えてほしいよね、うん、優しいってさ、うん、例えば感情の高ぶりが少ないとかさ、
穏やかってこと、
そうそう、もしくはなんかこう、うん、例えばイライラしてて、
あ、はいはいはい、
イライラがこうなんか、うん、しかもさ理由なくイライラするじゃん、女っつう生き物をさ、
うんうん、
あーみたいなのあるじゃない。まあ、なるべく出す、出さないようにそういうのって気をつけてはいるけれど、うん、それでも出るじゃん、うん、まあ、みたいな、うん、なんか普段だったら絶対に怒んないようなことをさ、うん、チッみたいなことって怒ったりするのを嫌がる人多いじゃん、
うん、まあまあまあね、
男性人って、
まあまあ、理解できない。それはまあ、うんうん、それはまあ嫌かもしれないね。
うん。でもほら、人間って理解できないものが怖い、うんうんうん、恐怖って感じるし、イラつくらしいから、うんうん、あなたが理解、あなたも理解すればいいんだと思うよ。
ね、まあ理由がね、わかればね、うん、いいですけどね。
そう。こっちも言うしね、ちょっと生理前だし、今日ダメだわ、うん、みたいにさ。
なんか。そうよね、なんかそこはその人の、うん、その人の自身の優しさとはまた違うところだよって、まあね、そこはこうコントロールできないところだから、そこは理解してほしいですね。
優しいって何？
いやそう結構ねちょっとなんでうざいじゃないですか、なんかあなたの求める優しいとは違うかもしれませんが、
うん、
優しくないことはないと思いますっていうのを伝えたい。
いやもうそのまんまじゃない。あなたは、え、何？モノちゃんは優しいですかって聞かれてるってこと？
なんかね、優しい、うん、なんかそういうニュアンスで聞いてきたやん。
え、優しい。モノちゃん、俺に優しくしてくれるみたいな。
いや、なんか、そういう、なんか、どういう、どうですかみたいな。難しいね。
ベッドの中だけなとかさ、そういうこと言いたいよね。
いやー、もうでも、
うん。笑ってくれない、絶対。
笑ってくれないよ、
笑ってくれない、
笑ってくれない。なんか優しい上司とかさ、ちょっとまだ仕事の話になっちゃうけどさ、
いやいや分かる分かる、優しい上司ね、
私はなんか優しい上司じゃないよって、
あ、うん、優しい上司、なんかでもそれってやっぱあれかな、なんか理由なく怒ってる人ってやっぱ嫌かも。
うんうんうんうんうん、そうね、うん、それはダメだわ、それはダメダメ、
いない、
うん、 いるよ、めっちゃいる
よね。
めっちゃいる。ずっと怒鳴ってる人いるもん。
そうだよね。感情的によって、うん、それで自分の感情労働必要がない相手がいいとか言ってさ、怒鳴っててもなんか、うん、って言ってくれる人がいいの？もうアンドロイドにしろよみたいな話
で、ね。そうですよね。そうです。でもね、あのね、結構気遣いません？やっぱ感情労働って、そのいい方の感情やったらいいよ。
うんうんうんうん。
傷つけないようにね。
言葉選ぶ。
うんうんうん、言葉選んでね。だからその基本フラット でずっとあることがを目指さなきゃいけなくて、注意する時とかも。
ああなるほど、うんうんうん、
そうそうそうそう。だからその怒るんじゃなくて理解させることが大事じゃないですか、
うん、うんうんうんうん。
それはわかるんだけど、なんか最近もさ、なんかこう怒ってないの、怒ってないの、なんかこういうことどう思うとか、あそれはこうだよねみたいなことを淡々と淡々とこう話してったら怖かったらしい、う
ん、さ知らん知らん
もうさ、なんかそれでへこんでるらしくて、後輩がね、
うん、
でどうしたらよかったんやろと思って、そんな怒ってないよ、まあ、まあそれはまあ怒ってるというふうに向こうが認識したらそうなんだろうけどさ、なんかそのそう、ね、感情労働させないってなんか難しい、そんなんまあそっちの勝手じゃないですか、
うん、いやだからね、知らんって思う
ねえ、
まあもうあれじゃない、別に怒って言ってるわけじゃないからねっていうしかない、うん、
それも怖いね、
それでもし怖いって感じるんだとしたら、それもだってもそっちの問題じゃない、
まあまあそうね、そうね、
うん、もうそこはもう諦めるしかん、でもこれパワハラなる、今言ったらもしかして
パワハラなる、モラハラかもしれないね、これ恋愛の中でやるとね、
あこれモラハラなるの怒ってないけどみたいな、
なんかフラッ、好きっていう感情は大事だけど、それ以外のところはフラットでいたいってことだよね、きっとね、
いや無理じゃん、だけどベッドの中でいろんなことするわけでしょ、何言ってんのと思わない言ってんのあれなんて感情労働動きまくるわけじゃない
、そうですよね、
それなのに、
うん、感情とはまた別なのかな、サブカル男子的に
どうなんだろうね、なんかさ、これ収録前に言ったんだけれど、自分の感情なんて自分でも分からなくない、快不快以外ないと思うんだよね、私、
そうね、そうね、
うん、それはなんかモヤモヤするとかイライラするとか、なんか嬉しい、うんうん、楽しいっていう風に言葉つけちゃってるだけだから、
うんうんうんうん、
だからもう人に伝える前に、あのなんか不快な思いさせたらごめんねっても最近言うもん、うん、
でもなんかあれなんか、
ん、何、
感情労働が必要のない女っていうのを求めてるっていうのは、男性もめっちゃ気遣ってるから気遣いたくないってことですよね、
まあ、多分他のところで気遣ってたりするし、
うん、
からせめて彼女の前で は、
うん、気遣いたくないね、
うん、素のままで、
そうだね、ほんまにもうぴったりの彼女がいないと、いるか、それとも幼馴染ぐらい自分のことを分かってくれる人じゃないと無理よね、こんなね、
うん、でもこれってもう完全に馬が合う話よね、
あそうそうそうそうそうそうそうそう、
なんか
笑いのツボがね合うとか怒りのツボが合うとか、ね、
だってさ、理解しててもさ、嫌なものは嫌じゃない、
うん、嫌だね、
なんかあいつは俺のこと分かってくれてるみたいなこと言っててもさ、それは分かってはいるけど、こっちはさ、それをストレス感じながらやってるかもしれないじゃん、
あのさ、
うんうん、
あちょっと最近また X で見つけたんやけどさ、あの花束みたいな恋をした、
うんうん、はいはいはいはい、有村架純ちゃんと、
そうそうそう、津田くんのやつね、うん、だからもうまさにその男女のすれ違いをやってるって言って、
うんうんうん、
ちょっと今探してますね、ああちょっと見つけられない、なんか、
うんうんうん、
ここの言っていいかな、セックスをしないくなった男の人っていうのは、うん、彼女に安心をしてしまったからしないと、
うん、はいはいはいはい、うん、そうね、うん、
でもそれは女性にとっては、うん、愛情を感じなくなった、セックスをしないイコール愛情を感じない、
うん、
っていうところ、まあ、いろいろあるんですけど、すれ違いは、
うんうんうん、
だからまあ言葉にしないと無理、なんかダメだよねっていう話だったんですけど、
うんうんうんうん、
これもこうその言葉にしないくても分かってくれるよねみたいな定義じゃないですか、
ああなるほどね、うんうん
う
ん、
そうそう、男の人もこれ女の人もそうかもしれないけども、感情労働必要ない関係性って、
うん、そうだね、うんうんうん、
でもなんかそれってなんかどこかのはず、なんかどこかのタイミングでズレが生じてしまうって知らぬ間にこう別れにつながってしまう気がしますね、
そうだね、
うん、
だって他で言わなくてももっと馬があってもっと空気が合う人が出てきたの、だってそっち行っちゃうもん、
ね、そうそうそう、新規の方がねやっぱり新鮮だし、
うん、
受け入れられることも多いからさ、
そうそうそうそう、
あるかもしれないとちょっと思った、
確かに、
うん、あれもサブカルの2人でしたね。
そうだね、確かにね、2人ね、可愛かったね、うん、だから分かんないけど、サブカル系の人たちはもしかしたらその恋愛以外のところでいっぱい感情を動かすことが多いんじゃないの？好きな作品があったりだとか、自分の好きな趣味があったりとかするから。
なるほどね、
うん、だからそれをこうなんだっけ、こうごまかしたりしたくないんじゃないかな、
そっちではってこと。
そうそうそうそう、
その恋愛、その好きなもの、
うん、その好きなものとか、その中に恋愛も含まれてるのかな。
でもサブカル好きな人ほど感情は揺れ動く人な気はしますけどね。
うん、いやだからそれそのままいたいんじゃない。
あ、相手に合わせて何かをしたいとかは苦手ってこと。
あ、うん、自分が好きなものは好き、うん、落ち込むときは泣くみたいな。
なるほどね。
そうだから難しい、難しいね。やだ、
なんかさ、ビジネスの言葉をさ、プライベートに持ってきすぎじゃない？
タイパとかもそうかい？
そうそうそうそうそう、うん、タイパとかもそうだし、感情労働もあれ労働でしょ？労働環境の中でしょ？
労働だからもうあれだよね、苦痛なんだろうね、その、うん、女子と接するのが、女子？わかんない、まあそうじゃないにしても、うんうんうん、自分の恋愛とかってそういうものに関して、
うん、
自分のどうしようもないぐらい揺れ動く中をどうにかしていくのが恋愛なんだよね。
ねえ。
うん。
せちがらいね。皆さん、いいよ。恋愛しよう。まあ、しなくてもいいけど。うん、なんか、しなくてもいいし、してもいいし。
なんだろうな、この感情労働をして、例えばそのクレームを受けて、さっきのさ、クレームのために我慢してやるっていうことも、すんごい嫌なんだろうね、みんなね。なんかその、自分のことをこう我慢して、お客様のために謝ってみたいな、すっごい嫌なんだろうね、きっと。
うん、そうだね。
まあ、だから、なんだっけ、あの、なんか、この間、それこそまた、うん、まあ、TikTok かなんかの動画で上がってたけど、なんだっけ、うん、その、飲み会誘われたけど、その上司と行く飲み会、俺ら残業代出さないといかないですっていうのを、上司に言っちゃうって言って、はいはいはいはい、あらあらって思って見てたんだけど。
じゃあもう来なくていいよって言ったやつですね。
そうそう、じゃあもう来なくていいよみたいな。
うんうん、
最後切れ散らかす。
でもそういうことが君にとっていいことなのかなみたいなこと言ってありますね、社長が。そうそうそう、そういうことを言葉にすることは、
うん、だからそりゃああいうことを言う、あれああいう風に考えてるんだったらそれは恋愛できないよね、
うん
うん、だってそれ費用対効果ないもんね、費用対効果もないし、うん、で、うん、なんだっけ、ああいうことを言っちゃうってさ、
うんうんうん、
相手のこと何も考えれないってことじゃん。
そうね、そこだと思う。うん。
うん、
そこだと思う。なんか
相手のことを思うばかって自分のことをこうコントロールするのが苦手なのかな。
うん。
したくないのかな。
なんか理由は後付けであって、自分がなんかこう周りに受け入れられないとか、
うんうんうん、
なんかそういうことに対して。の理由をただ単にそういう風につけてるだけなんじゃないだろうかと私は思います。
そういうような、
あ、その残業代、残業行かないっていうのは、
はいはいはい、
うん、あの本当にその意味がないとか残業代払われないから行かないとかが理由なんじゃなくて、行っても、まあ、人と楽しく喋れないとかね、
うんうんうんうん、
なんか受け入れられないとか、そういうこう寂しさみたいなのがあるんじゃないだろうか。
あ、他に理由があるってことね。
そうそうそう、
うんうんうん、いやまあ多分そうだと思うよ、ね、だけどそれを持ってたとしても他人を攻撃していい理由にはならないでしょ。まあ
確かにね、
うん、だから
そうなんだよね、
多分自分が寂しいし本当はすごいそのなんか、いや喋るの苦手なんでっていうのを知ってて認められる人だったら、うん、いやちょっと飲み会、うん、あまりちょっと大人数のところはちょっと苦手なんですねって多分言えたと思う。
うんうん、そうだね。
そしたらさ、あ、そっか、緊張するね、みたいな。で、終わるじゃん。
うん。うん、そうね。
そうじゃない。それをこう、隠してやらないと、今まで持っててきた俺を認められるためには、モテるためには、みたいな。よくわかんない。こう理由がこじつけた結果、なんかお金出してくれるんですかみたいになるんだとしたらさ。
うん、
それはもうなんか、論理が、可愛くないよね、と思っちゃう。
そうだね。なんかほら、うん、最近は言語化っていう、まあ、言語化もすごく大事だと思うんですけど、なんかあまりにも、
ね、
うん、そうそうそう、言語化しすぎてさ、 自分ができない理由とかはさ、なんか違うものに置き換えて言葉にしてること多いなって思って。
自分が本
あ、そうです。それもさ、自分が、うんうんうん、苦手なんですよねじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういう飲み会の場に。でもそこじゃなくて、いやコスパがあるじゃないですかとか。
ああ、なるほどね、うん、なんかこう多席にしてる
ところ、ね、そう、うんうんうん、まあそういうこと、そういう言葉があるからそっちに持ってってる気がして。
ああ、そうだね、
うん、
それはもう言語化するときにの、あの言語化をするときのその積み上げ方だよね。
うん、
うん、多分で他人理由を外側に探しちゃうタイプの人と理由を内側に探すタイプの人がいて。
そうね、
うん、で理由を外側に探すとそれはもうどんどん多席になると思う。
うん、まあバランスですけどね、うん、バランスなんだけどね。そう、
うん、でも多分どっちもあると思うしね、うん、環境も良くないで自分も恥ずかしいっていうのが相まって多分ドーンって出ると思うから、
うん、
でもちゃんとそこまで自分のことを俯瞰してできる人だと言語化できる人だったら、
うん、
相手のこと見えてるはずだから。
そうだね、傷つけることは言わないよね。
そう、言わないじゃん。だってそう、
確かに、
うん、しかもその傷つけることによってその後どうなるかも予測できるはずじゃん。
うん、うん、そうですよね、
うん、だから予測できてないだから、うん、
そう、難しいですね。でそれが
かっこいいとか思っちゃってるね。
そうね、論破したってね。
ひろゆき、ひろゆき論破してる小学生嫌われてるし学校でいじめられてるって言ってるから。
あの、そうなんだ。
うん、出てた。なんか一時期ひろゆきにハマってた子がだんだん言わなくなって、
うん、
なんかなんでって言ったら、なんかその言い方してる子たち、
うん、
どんどん学校で仲間外れになっちゃってるし、うん、一緒にいて自分がそれ自分が言うとかって相手もしてくるじゃない、
うん、
が気持ちいいもんじゃない、うん、って思ったって言ってるらしいよ。
へ、うんうん、学んだんですね。
うん、
そこで。
そうね、
うん、痛みを知ったんだね。
ね、感情労働、まあ、するかな。
まあしますよね。するはするでしょ。だって人間関係はね、それは複雑ですもん。
複雑だし、なんかその自分にとって必要な人たちだけとうまくやっていればいいっていう風に多分考える人も多いんじゃないかなってちょっと思った。
あ、
会社の飲み会行かないけど、
うんうんうん、
なんか友達と飲めばいいじゃないですかみたいなさ。
あ、そのコスパの話ね。
そうそうそう、自分の好きな人と行った方がコスパいいじゃないですかみたいなことをやっちゃって、もう線引きしちゃってんだろうねと思った。
う
ん、なんかそのそうやって自分のその好きなものだけでやっていけば、うん、別にいいじゃないですか。別にそれはいいと思うんだけど、
うんうんうん、
そこで終わっちゃうし、この好きなものがなくなっちゃう、うん、変化しちゃう可能性っていくらでもあるからね。
うんうんうん、
うん、じゃない、
うん、
だって大人な、今はいいけどさ、うん、2,3 年経ったら誰かが結婚して子供ができてってなるとさ、もう関係性が変わってくる、
うんうんうん、
まあ、自分の好きなものの形が変わってしまった時に、
うん、
ないんだよね結局その確固たるものが、うん、ってなったら、
うん、
あのその時にどうするっていう話になってくると思う、うん、最終的に。
そうですね。
うん、ね、なので、まあ、うちらはちょっとそういう感情労働しても全然あまり負担にかからないと思うから、そこまでかからないでしょ、だってモノちゃんも。
まあそうですね。
うんうん、
あ、そのプライベートで。
いや、なんかその生活してる上で、まあ、そんなもんかと思ってない。
ああ、思ってます思ってます。だって人ですからね。
うん、うん、なんか、うん、機嫌悪いけど、まあなんか一回のことだからちょっとここ笑っとこうみたいな。
うん、あ、そうですよね。
うん、
うん、まあ話聞いてなかったりするけどね。
そうそうそう、半分聞いてないこととかたくさんあったりするけど。
そうそうそう、うん、頭と感情はまた別切り離して
あるけど、ね、それ、そうそうそうそう、ね、そこの3つぐらい分けてる。感情と自分のその言葉で出してる部分。
そうですね、
そう、うんうんうん、体の反応とって全然違ったりするけども、
うん、それでいい、うん、いいのです。
うん、
それでいいのです。
うん、必要な時にちゃんと動ければ別にそうなんだ。
相手を傷つかないし、はい、自分を傷つかない方法があると思います、
うん、でその中で自分のやりたいことできる方法も多分あるはずだから、
うんうん、
できればそれを選びたいなと。
そうですね、
うん、色物の二人は思います。多分ここ二人はね、あんまり気にならないタイプだから、
うん
だね、感情労働、うん、押し殺すのは嫌だけどね、もうね、
うんうん、そうですね、
うんうん、皆様感情労働しちゃう、嫌だ、
彼氏彼女にしちゃう人いますか、
うん、でもいるだろうね、なんで、うん、なんで私に口答えしてんのとかっていう人いるからね、彼氏いない、
強い
思いました。人と人って難しいね、
うん、
うん、
まあでもだから面白いってね、
そうだよね、そこが楽しめればいいよね、
うんうん、楽しみましょう。
はい、では、いろものラジオ毎週金曜配信してます。
はい、ハッシュタグいろものラジオをつけて感想のつぶやきお待ちしております。
はい、いつも感想とありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
いろものラジオ。